お便り会でーす。今月はこちらの方に来ていただきました。
月がつながる文化放送、JOQR、まさとです。
何それ。
今年の文化放送のキャッチフレーズです。
あ、はい、すいません、申し遅れましたが、ラジオ食堂主催の方にございます。
文化放送はね、なんでこんなに僕好みの放送をするのかって、ラジコプレミアムに入ってからずっと思ってる。10年くらい。
10年ぐらい、めっちゃ長いですね。
うん。うん、
確か、あれですよね。まさとさん、堀江由衣さんでしたっけ？のラジオが好きじゃなかったでしたっけ？
天使の卵かな？好きですよ。
が、確か文化放送じゃなかったでしたっけ？
うん。僕、堀江由衣の、ファンではないのよ。
うん、
いわゆる堀江由衣ファンって、ほっちゃん可愛い、ほっちゃんと結婚したいとか思って応援してるやんか。
あ、ガチ恋勢っていうことね。
うん。
ではない。
それじゃないのよ、僕は。
面白い女って思ってる。
そうそう。面白い女っていうか、面白いおばさんとして見てるから、僕は。ね、自分よりさ、5つも6つも年上の人がさ、未だに18歳とか言うてんの面白いやんか。
それぐらい、なんで言ってましたっけ、堀江由衣さんって。
はい、そうですね。昔さ、映るんですの CM にさ、デーモン閣下出てて。
はい。
覚えてる？
うん、微妙に。
あれ、面白かったやん。あれはデーモンっていう悪魔って名乗ってて、ヘビーメタルのバンドのボーカルが、なんか子供にお弁当を、バスに乗った子供にチャリで一生懸命漕ぎながら、お弁当ってやったりとかさ、パジャマ姿で朝歯磨きしてるとかが面白いわけやんか。
うん。
あのメイクをしてる人がそんな日常的に普通のことしたらめっちゃ面白いみたいな。
面白いね、確かに。
例えば、X のヨシキがさ、松屋で牛飯食ってたら面白いわけやんか。
確かに。
だからもう何しても面白い人っていうポジションになってしまってんのよ、ああいう生き切ってる人っていうのは。
マイケル・ジャクソン的な感じっすよね。
あ、そうそうそう。僕の中で堀江由衣さんはもうその存在なんですよ。
ああ、すごいですね。ヨシキとか、マイケル・ジャクソンとか、レディー・ガガとか、そういうぐらいの存在ってことですね。
ガクトとか、はい。
そうそうそうですね。ガクトさんとか、そんな感じですね。はい、何やっても面白いですもんね。はい、
そう。そこまで言ってんのね。で、ラジオ聞いてたら、未だに実家で暮らしてて、自分の部屋じゃなくてリビングで寝てて、
お
部屋の片付けができなくて。
発達障害じゃねえか、もはや、それ。
文房具女子博やったっけ、みたいなんで何十万も買ってしまったりとか。その面白さ。
ああ、なるほど、なるほど。
だからもう何言うても面白い存在なんで。
はい、はい。
だからもう、天使の卵はマジでずっとニヤニヤしながら聞いてられます。
すいません、ちょっと全然分かってなくて。天使の卵というラジオは今もやってるんですか、それって。
やってるよ。今日や、金曜日や。
マジか、すごいね、はい、本当もう、ね。
10年やってるよ。
ラジオの友は真の友と言いますが、本当そうですね。
神田伯山ですか？
神田伯山、はい、そうそうそう。本当すごいな、長いですね。
うん。
まさとさんも坂谷も10年以上ラジオやってましたけどね。
そうですね。
いや、もう皆さんすごいね、本当。
狂気の沙汰ですね。
いや、ほんと狂気の沙汰ですよね。
いや、でも僕らに関しては、お金をもらってないから、もっと狂気の沙汰やったかもしれない。
いや、それはわかんないですよ。お金が発生してると、辞める言い訳ができるじゃないですか。
まあまあ、スポンサーが離れたとかね。
そうそうそう。
改変期だとかね。
そうそう。前も、ノギツアードで喋りましたけれども。
うん。
たまに怖くなるもんね、やっぱり、
うん。
辞める理由がなさすぎて怖くなるよね。
まあまあ、坂谷さんの場合、全然パワーバランスが他のメンバーと違うやんか。
うん、そうですね。
だから自分だけの判断やん。続けるも辞めるも。
うん、いや、そうそうそうそうそう。
まあまあ、僕が前やってた時は違ったからね、それは。
喧嘩したら。ああ、そうそう。
辞めざるを得へんかったからね。
僕思うんですけど、ある意味、そうやって辞めれたっていうのは、すごい幸運だったんじゃないかなって、見方を変えれば。い
や、まあ、正直ようやってたなって思うよ。
いや、そうですよ。確かに終わってしまったことは不幸ですけれども、まさとさんとしては、ある種幸運も多少あったんじゃないかなって。うん、だって、僕なんか、やめてないですよ、本当に。
いや、まあまあ、それも幸運やと思うけどな。
いや、まあ、やめたかったらやめたらええやんって思うねんけどさ、それは。
明日、運命の女性と出会う可能性も、なきにしもあらずや。
まあ、僕がもし辞めれるとしたら、それしか残ってないと思うんです、多分。
で、なんか勢いで結婚、子供が勢いでできた。
そうそう、可能性としては僕はそれしかないですよ。
みたいなこと？
もはや。
うんうん。カトリさんの会社が明日倒産するかもわからないじゃないですか。
それでは辞めれないと思うんですよ。
そうな。多分。そうな。警備員のバイトせなあかんくなっても、ラジオは続ける。
うん、多分。
なるほど。
いや、だって、実家帰ったら住むだけの話じゃないですか、うん、そんな子も。
まあ、せやね。そうか。
ちょっとリスナーさんからしたら嫌な話かもしれないんですけど、これ本当に怖いですよ。
うん、いや、でもほんまに、あるよ、終わる時っていつなんやろって、うっすらぼんやり考える時あるよ、ずっと。
うん、
割と定期的に番組やってる時期に。
でしょう。70になっても80になっても、やってんちゃうかって思うとめちゃめちゃ怖いですよ、それは。
でもね、坂谷さん。
なんでしょう。
ちょっとだけ心の端っこに置いといてほしいのは。
はい。
例えばあなたが明日、交通事故で亡くなったとしても。
うん。
ラジオ食堂続いたりするかもね。
あ、それはそれで嫌やな。
え、だって僕辞めたラジオまだ続いてるからね。
いや、そうなんですよ。
はい。
そういう話もあってね。う
ん
う
ん、いや、僕やってる時僕辞めたらさすがに番組終わるやろって思ってたもん。
おう、そうやろな、うん。続いてますもんね、そうだ。
はい。
それは、それで怖いな。いや、そういう話もあったんですよ、ノギツアーで喋ってる時に。
ああ、そうなんや。
もし仮に、坂谷さんがラジオ食堂を辞めたとしても、東横さんが続けてくださるって言ってて。
東横明治が続けんの？
いや、嫌やで、そんなんて。
まあまあ、だからそこに、名前はラジオ食堂として続いているかもしれないが、
うん、
ナンバリングも続いていくかもしれないが、
うん、
それが今の形のラジオ食堂なのかどうかは分からんわけや。っていうか、この話切ないし、答えないし。
そうですね。現行リスナーさんに聞かせるような話じゃないですよ。どう考えるこれは。
堀江由衣のバカ話をしてた頃が懐かしい。
本当ですよね。3分前ですけどね。はい、はい、はい。ということでございまして、今回はコメント会でございますんで、コメントを、はい、紹介していこうと思います。第283回、こちらニュース会に対してなんですけれども、
はい。
はい。太巻さんからいただきました。いつもありがとうございます。橋場さんの、はい、エッセルスーパーカップのきなこがけ、はじめに少しチンしたらいいかもねという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
はい。
こちらですね、橋場さんが提案したエッセルスーパーカップの食べ方でして、
うん、
引くぐらいきなこをかけると美味しいという話がありまして。
このきなこって甘ないきなこ？
そうです。甘ないきなこです。
だからその甘みは、そのバニラアイス任せってことか。
そうですね。
へぇ、美味しいんか。
想像するに美味しいと思いますね。
で、混ぜんのよね。
ちょっと溶けて混ぜる感じです。
うん。
まあ、美味しいと思います。うん、というか、試せ坂谷という感じではありますが、
うん。
トマキさんが言うには、はじめに少しチンして、ちょっと溶かした方がいいんじゃないかっていうことですね。
まあね、トルコアイス状態ぐらいに したらいいかも。
ああ、そうそう、そういう感じです。
混ぜやすいし。
そういう感じだと思うんですけどね。橋場くんは、タンパク質を取るためにですね、何でも、きな粉を入れてる状態みたいですね。
きな粉ってタンパク質なん？
大豆ですもん。
あ、そうなんや。へえ、うん。でも、お餅食べんのと、
うん。
想像できへんの使い方が。だお味噌汁とかに見れていいってことか。
そうそういうことです。
へぇー。
まさにそれ、足場が言ってた話ですね。お味噌汁に入れるっていうのは。
へぇー、やってみよっかな
ぁ。お餅にしか使わないのはもしかしたらもったいないかもしれないですね、僕ら。栄養が高いですし、あと、うん、きな粉を入れるだけで、足場が言うには、コクがアップするらしいんですよ。
ほ、
うん、それも多分そうなんだろうなとは思うんですけども、うん。
まあ、きな粉って小麦粉とかさ、片栗粉と一緒でさ、うん、冷凍庫に入れて保存できるからさ。
そうですね。粉物としていいですよね、う
ん。で、固まらへんから出してすぐ使えるから。だから、ね、冷凍庫やったら賞味期限も、うん、使い切れそうやね、確かに。
まあ、もしかしたら冷凍庫に入れとけば無限かもしれませんしね。
半
永久的に、やれるかもしれませんからね。
うん。
数年後に、ラーメン界の中で、きなこラーメンっていうイノベーションが起きるかもしれないですね。
は
あ。なんでそんなテンション低いんですか。いや、試して言え。
豆腐が乗ってるラーメンとかあんまないやん。
いや、そうやけど、それは試してないからかもしれませんよ。
魚粉の代わりにきなこって。
最高です。そういうこと。
そういうこと。
うん。
味変ならへんやろ。
元の味が強すぎて、きなこ入れても一緒かな。
うん。
橋場が言うには、
はい、
味噌には絶対合うらしいですよ。
うんうんうん。
大豆同士ですから。
うん。
ということは、味噌ラーメンに、きなこ。もしかしたら、もうすでに入れてる店あるかもしれへんけどね。うん、僕ら気づいてないだけで。隠し味できな粉入れてる可能性ある。
隠し味隠さなあかんか、きな粉。
まあ、別に、脳がき垂れるような食材じゃないじゃないですか、きな粉なんて。
は
い、
まあ確かに。
きな粉入りラーメンって美味しそうでなりまへんやん、そんな。
うん、
あるかもしれませんよね、そういうのもね。
手頃なサイズのやつがあったら買って試してみます。
はい、まあ、坂谷なんで試してへんねんという話ですけどね。はい、これに関してはね、今度試してみます、はい。はい、ありがとうございます。タコさんからいただきました。大小天下一品鍋スープ、こってりではないな。なので、リピアなし。今年の鍋スープのトレンドはラーメン屋なのかね。天下一品以外は興味ないな、という形でコメントいただきました。ありがとうございます。
いいに
マサトさん、試されました？
いやー、食べてないね。
僕は結構高く評価してます。はい、天下一品鍋スープ。ね、うん、はい。タコさんは、まあちょっとこってりじゃないなって、まあ僕もそう思います。
粘土はそらだって鍋やから足りひんのかね。
だから代替品にはなり得ないですけども、
うん、
天下一品の再現商品としては、うん、コスパ含めてかなりいい商品だとは思いましたね、うん、僕に関しては。
うん、
あと、タコさんが言ってる、今年鍋スープのトレンドはラーメン屋っていうのは、はい、一風堂とかも出してるからですね。
ああ、売ってんの見たことある。
うん。あ、で、一風堂も僕試してみたんですけど、
はい、
天下一品がやっぱ美味しかったですね。一風堂はそこまでですね。あ、そうそう。あと、富田もね、売ってるんだよね。
あー、魚介、豚骨？
そうそうそうそうそう。
豚骨。またおまけってやつ。
そうそう、そうです。最近、またおまけって言わないですよね、はい、あんまり。
もう、それ言うのも、なんかもう、めんどくさいぐらいに、もう当たり前になってるからね。
そうそうそう。大体、新しい店で、豚骨魚介つけ麺とか、ね、ないもんね、もう、あんまり。
そうなのかな。
東京はもう、なんか、醤油ラーメンばっかりですよ、もう。
あー、つけ麺じゃなくてってこと？
つけ麺自体があんまりなくなりましたね。
ですよね。ね、まあまあそれはまたちょっと特集組んでほしいんですけど、続ラーメン話を。
そうですよね。
つけ麺の今後についてちょっと僕は一過言あるんで。
可能性だけはまだ全然ありますもんね、つけ麺に関しては。
二郎系の鍋スープはないんかね。
ないね、そういえば。
二郎なんて麺抜いたら鍋やんって思うねんけどな。
うん、そうやね。
スタミナ鍋ね、ニラとか入れて食いたよ、ホルモンとか。
いや、そうやし、体験簡単だと思うんですよね、天下一品やつ。うん
まあ、だって濃い醤油に油って感じ。
そうそう、そう。袋ラーメンのズバーンって合うじゃないですか。
はいはい。
あれ、いろいろ出してるんですけど、家系味とか、
うん、
二郎っぽい味とか、
うん、
一番再現度高いの二郎ですもんね、ズバーンは。
そうなんや。昔沖縄旅行行った時に、
うん、
モンゴリアンバーベキューっていう店があって。
名前は聞いたことありますわ。
それはとにかく、調味料と食材を自分でなんか皿に持って、
うん、
店員さんに入って渡した。それを炒め出してほいって渡されたものをむしゃむしゃ食うっていう。
いい店ですねそれ。
僕は なんとなくイメージでキャベツともやしと、
うんうん、
で醤油を多めとでニンニク入れたら、うん、これ二郎のみたいな味なのかなって渡したらほんまに匂いから味から二郎が出てきたから、
うん、豚の油と醤油とニンニク混ぜるとマジで二郎の味になりますもんねあれ、
うんうん、
大変簡単なんですよね。
そう。だから、モンゴリアンバーベキューは麺もあるし、豚肉もあるから、全部入れて、それを全部、ちゃんぽんにして、出てくんねんけど、
うん、
ほんま、二郎焼きそばみたいなのが出てきて、楽勝で再現できたけどな。
作ってほしいですね、うん、というか、もしかしたら、全然普通に昔、発売されてたんかもしれませんけど。
ていうか、その市販のスープ使わんでも自分でできるんかな。鍋スープ。
まあまあまあまあまあね、まあね、まあね。それはそうだね。あのね、市販の鍋スープって、めちゃめちゃ当たり前のことを言いますけど、
うん、はい、
一人暮らしで自炊してる中では結構高級品なんですよね。
うん、
だから、最近あんま買わないっす。
だからもう僕も鍋って節約料理やと思ってたけど、
うん、
どっちか言うと今はほんま具沢山の味噌汁が鍋として、やな。
飽きてきませんでも。
味噌汁は飽きひんやろ。
ああ、まあそうやな。
で、別に外食せへんわけじゃないから、毎日味噌汁の、のみみたいな節約生活を送ってないから。
ああ、まあ、まあそうですけどね。
はい。
う
ん、はい、うん。
まあ最近はもう毎日鍋なんですけど、自炊する場合は。業務スーパーのラーメンスープ、あのペットボトルに入ってるやつあるじゃないですか。
ああ、ありますね。あの醤油ラーメンだ。
味噌ラーメンもあります。
あ、いろいろあんねや。
あれがもうもっぱらですかね。
ああ、それはめちゃめちゃコスパええな。
ただみたいなもん
すか、ね、500円、500円ぐらいでしょ ?1 リットルで。
そうそうそうそうそう。うん、
それを8倍寄縮かなんかやんな。全然減らへんや、
うん。うん、もう実質ただに近いですから、あれ。それで、下味のスープ作って、まあそこに、はい、ジャーカレーとか入れたら味変になりますんで。
はい。
まあ最近はもうそんなんばっかりですね。
ジャーカレー、それ鍋か、うん。
カレー鍋ってあるじゃないですか。
ああ、はい。 あ、ルーを使うんや。粉じゃなくて。
ルー一かけらだけ入れますね。
なるほど。で、ちょっととろみもつくんや。
うん、そうそうです、そうです。そんなつかないですけどね。どとかですね。
い
や、いいですね。あの鍋スープね。まあだからあれはもともと3人4人で食べるための鍋スープなんで、それをあのね、一人暮らしなんで、どうしてもあの、一回で使い切っちゃうんで、やっぱりコスパという意味ではあまりよろしくはないですよね、あれが。
そうやね。300円から500円ぐらいか。
300円ぐらいですね。でも、
するよね。
ちょっと高いやつだと400円ぐらいしますね。
うんうん。
なんかそうなってくるともう外食したらええやんって感じになってくるんで。
確かに。
うん。あ、でも、天下一品鍋スープ試してほしいですね、マスターさんにも。
なんか売ってるとこ減っていってない？最初すごいとこでも売ってたなと思って。
いや、そういうもんじゃないですか、いうのなんて。
ちょっとじゃあ探します。
うん。はい、いや、あんなもん売り出した途端に抑えんとすぐなくなりますよ。日清の変なカップヌードルみたいなもんですか、うん、あんなもんは。
なるほどね、うん。はい。でもあのカップラーメンの天下一品はいつまででもどこにでも売ってるな。
あれはな、ほんと売ってるね。あんだけ評判悪いのに。
はい。
で、あんだけ評判良かった冷凍食品の天下一品全然売ってないでしょ。もう。
ね、
うん、はい。まあというわけで試してください。はい。はい、池田香奈さんからいただきました。もしかしたら初めてかもしれませんね。
お気に。
この方、面識はあるんで、前から絡んでくれてる方なんですけど、コメントいただいたのはもしかしたら、初めてかもしれません、はい。間違えてたらすいません。金の蔵が閉店していったのは知っていたが、すでに残機1なのかという形でコメントいただきました。ありがとうございます。そうなんですよ。金の蔵ってご存知ですか？
知りません。
関東に昔死ぬほどあった、あの、居酒屋の。
金の豚やったら知ってるよ。
金の豚って何やったっけ、
うん、金の豚しゃぶしゃぶ食べ放題ちゃうから。
ああ、そんなのありましたっけ。あの、まあ、金の蔵なんですけども、うん、東京力飯を運営している、うん、あの、三幸フードサービスやったかな。そこがやってた居酒屋で、うん昔は本当に山手線の駅すべてにあるぐらいあったんですけど、もう残機1なんですよ。池袋にしかもう残ってないんですよ。
ほうほうほう。
で、東京力飯はもうご存知の通り、日本橋に1店舗を残すのみになってしまってるんですよ。
何が東京やねん。
いや、ほんまない。
大阪名物東京力飯になってしまった
っう、ね、そう、そういうことですよ。
はい。
マサトさんは東京力飯の思い出なんかあります？
天ヶ瀬商店街にもあったなーっていうぐらい。
阪神山な、あったな。
マジック百何本 でおなじみの。
うん、そうそうそう。阪神、あ、まあ、三和商店街ね。はい、あったなー、うん。うん、覚えとるわ、それ。いつ亡くなったんかわからへんけど。
まあまあ、そんくらいどこにでもあったなーっていう。
うん。いや、そうやのって味の思い出の方よ。
食べたことないんです。
あー、そっか。
実は。
あ、でも俺、初めて食べた時は美味しいなって思ったけどね。
言ってたもんね、やっぱ。うん、あの、煮るより焼く方が絶対うまいって。
そうそう。もう、ラジオ食堂の放送内でも言いましたけども、大手に真似し尽くされてしまって、もう今更って感じにはなっちゃいましたけどね、東京近い飯自体は。う
ん、え、何やったっけ俺、マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロで言ってたんやと思うんだけどさ。
うん。
どっか外国ではめっちゃ人気なんじゃん。東京近飯が香港で大当たり、想定の2倍で売れている理由っていう記事が出てきましたよ。
ああ、そうなんだ。うん、それ、いつの話？現在？
去年の1月公開の記事やな。
じゃあ、現状まだ人気がある可能性が高いですね。うん、ラジオ食堂としては認知してませんでしたね。
で、香港での好調を受け、中国やインドネシアからも出店しないかという話が来ている。で、僕多分ね、はい、マジカルラブリーのオールネット日本ゼロでは、インドネシアでむちゃくちゃ流行ってるって聞いたから、多分この記事より後の話やねん、きっと。
あー、そっかそっか。
だからほんまにインドネシアにも出店して当たってんちゃうかな。
あ、じゃあ参考フードサービスは生き残る可能性が出てきてますね、それは。は
い、東京パワーライスっていう。
そのまんまやんけ。
はい、
まあでも外国の人からしたらそれぐらい分かりやすい方がねいいですよね、それは。
うん、
なんかそれちょっと面白いですよね。外国ではなんかすごい人気あるけど本国では死にそうみたいなあるじゃないですか。ゴディバーとかは元の国では全然高級と思われてませんよみたいな。
あーとかボンジョミってアメリカで全然人気ないとかよく聞くよね。
ミスタービッグとかね、はい、そうそうそうそう、うんあと、チャゲアスが、香港でめっちゃ人気ありますみたいな。
日本でも人気ある、あったからね。
あ、まあそうやけど、あの、日本でね、あんま人気なくなってからね。あれ人気あったんさ、アスカがジャッキーチェーン似てるからやと思うんやんか。いや、ごめん、この話やめとこもう。
いや、もう今となっては香港の人、ジャッキーチェーン嫌いやから。
そうなんですか？
はい。もう中国派についたんで、ジャッキーは。もうこんな社会問題的なこと言いたないけど。
ああ、そうなんだ。へえー、ああ、それは辛いね。
はい。
ね、そういうのちょっと面白いじゃないですか。だから、はい、もし仮にね、香港とかインドネシアでめちゃめちゃ出店して、ね、日本に行って本場の東京力飯を食べてみたいって、ね、行ったら東京にないのとかなったらめちゃ面白くないですか。
はい。
東京やのにって、なったら面白いですよね。
うん、
今から大阪行かんのわかんのっすかって。
せやね。
嬉しいですね。僕、すごい嬉しいです。
はい。
はい、タコさんからいただきました。いつもありがとうございます。
お気に
大学生の時にエヴァンゲリオンの二次創作でサイト作ってたマンですということでコメントいただきました。ありがとうございます。
これ何に対してのコメントな
ん
これ。
ペッパーフードサービスの社長の自伝小説が、サイトから完全に消えてしまったショックっていう話してた時に、うんうんうんうん、だから、橋場そんなにショックやったら続きお前書いたらええやんけって、昔エヴァンゲリオンの続き書いてたやつめっちゃおったぞっていう話してて、
うん、
そのうちの一人がタコさんだったっていうことですね。
そのペッパーランチの社長の話はさ、
うん、
結末はずっと継続していってるわけやんか。
そうやな。
で、小説は途中でプツンって切れてるわけやんか。だから創作するって、その間のミッシングリンクを作っていくってことやん。
まあ、です
し。めちゃめちゃ大変じゃん。
いや、まあまあまあ、だからその辺が面白いじゃないですか。
うん。
そこは愛情が試されるって感じじゃないですか。
はい。
いや、大体、そんなワイワイが見えてるね、ペッパーフードサービスの内容なんて、ほんの一部じゃないですか。
うん、
去年一ノ瀬邦夫社長が勇退されましたけれども、その事情だって僕ら全然分かってないですから、
うんうん、
そこは二次創作じゃないですか。
そうですね。
うん。まあ、誰が読みたいねんっていう話でもありますけど、そんなもん。
はい。
タコさんは、エヴァンゲリオンの二次創作で再度作ってたっていうね。僕らの世代はもうみんな HTML でテキストサイト持ってましたからね。
いや、僕もね、嬉し恥ずかし作ってました。
僕も嬉し恥ずかし持ってました、過去。
Welcome to my homepage。
マサトさん、その時、ハンドルネームとかありました？
マサトです。
いいっすよね。
弾き語りで音楽活動もマサトでやってたんで。
ああ、そういうのもあるんですね。
ラジオ始める前の話ね。
うん。
なんか、大きい公園に行くのが好きで、
はい、
公園の紹介とか。
ああ、はいはい。いいですね。
恥ずかしい。僕。あなたのハンドルネームは何なんですか、昔の。
ちょっと聞いて。めっちゃかっこいいハンドルネーム。高谷道彦っていうめっちゃかっこいいハンドルネーム使ってました、当時。
え、それ、本名じゃないの、実は。
いやいや、本名ですよ。それはそうですよ。
本名じゃなかった論が出てくるの、ここに来て。
いや、違いますよ。本名ですよ。いや、
もう。坂本さん、実は坂本じゃない説みたいな。
いや、それは実際坂本じゃありませんし。
はい、マジカルラブリーの村上は村、鈴木やっていう。
そうそう、ではなく。いや、もう、はい、もう、僕のハンドルネーム嫌いは、その時からなんですよ。
ね、
2000年代初頭からなんですよ。
うん。それは2チャンネラーになれないね。
あ、2チャンネルはさすがにないか。うん、あ、ごめん、2チャンネルでも坂谷道彦使ってたって大嘘つこうとした。ごめんごめん、さすがにそれはないわ。
さすがにそこは7、7市で言ってた、
ね。それは7市でした。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、うん、でも多分ね、2チャンネルで名前を使う場合でも、俺多分坂谷ってやってたと思うな、多分。
そうなんや。
多分ひらがな坂谷でやってたと思う。もしやるんであれば。まあまあ、それぐらい苦手なんですよ。ハンドルネームとかそういうのね。
あ、でもね、僕、ホームページマサトでやってて、ラジオもマサトでやってて、
うん、
まあ本名サイウチマサトなんですけど、
うん、
だから坂谷さんとスタンス一緒やろって思うかもしれへんけど、
うん、
僕でも LINE のオープンチャットとかあるじゃない、
うんうんうんうん、
とか昔のヤフーチャットとか、
うん、
バリバリ偽名でやってるからね、ああいう。
あ、そうだぞ。
女の子とお知り合いになれそうなところは。
逃げ気満々やないですか、あんた。
いろいろ考えてやってますんで。
あ、はい、はい。
ここでなんでそれをバラす必要があったんだろうか。はい。あと短時間に2回マジカルラブリーって言ってごめんね。
はい。もう本当だよ、もうね、はい。いや、別にそんな悪いことでもない。はい。ここから先は放送会以外の相談コメントです。
はい。
はい、タコさんからいただきました。いつもありがとうございます。そんなコラボあるということでですね、リンク紹介していただいておりまして、料理バトル漫画、鉄鍋のジャン、羊の脳みそ、茶碗蒸し、ハクビシンの地獄鍋などの7品を再現、ジビエ居酒屋コメントサーカスで11月1日よりコラボメニューを提供ということでですね、
はい。
うん、これは確かにな、ちょっと行ってみたくはありますね、やっぱり。
行ってみ、 うん、まあ行ってみたいか。
でも、テスラメのジャンの料理が食べれるってなったら、いや、まあ多分、全然再現できてないってがっかりして帰ることは目に見えてるんですが、ちょっと食べてみたくないですか？
そう、やな、うん。テスラメのジャンって僕、連載当時は全然読んでなくて、
うん。
もうほんま2年前とかに一気読みしたんやけど、
はいはいはい。面白いですよね。
うん、っていうか、あの、料理の鉄人ブームの時の連載やったやろな、うん、きっとって思いながら読んでてんけど、まさに、もう料理の鉄人の。
うん。まあ時期的には、うん、そうですよ、うん。
で、めっちゃ暴力的やし、
うん、
女性キャラの父でかすぎやし。
そうですな。
あと、一応、料理を昔お客さんに出してた身として、
うん。
何の参考にもならへん。
そうなんですか？
読んでたよ。
鉄なめのジャンの一巻ぐらいで、ジャンが宴会料理作ろうとして失敗して落ち込むとことか参考になったりしなかったんですか？あれ。
うん、参考にならんな。
あ、そうですか。
審査する人に、うん、俺の料理を先食えって言って食わして。
うんうん、ありましたな。
先に食うた方がお腹空いてるからうまいって言って勝つところとか。
ありましたな、その話も。
そらそうやろって。そんなんわざわざ漫画で書くことかって思ったけど。
いや、料理漫画の歴史はもうちょっと前からあるわけですよね。はい、だから、鉄腕アメリカンやってたのが90年代中盤ですけども、はい、その10年前ぐらいから、ミスター味っ子とかあったわけで、はい、まあ、それこそ美味しん坊だってそうで、で、あれでずっと言われてたんですよ。はい、後出しが有利すぎるやんけっていう。
うんうん、
作劇上やっぱり、あの、後に出した方がインパクトある方になっちゃうからね。うん、だから、後出し有利すぎって言って、言ってたのを、その作劇のセオリーを覆したのが鉄鍋ジャンで。
あ、なるほどね。食うたらお腹すいた。
そうそうそうそうそう。さっきに出した方が勝つっていうロジックを出してきたっていう。そういうのもあるんですけどね、あれは。
だってさ、まあ、その料理バトルの会場の電源落としたりしてなかったなんか。
してた。あれ、電源落としたんじゃなくて、確か、チャーハン炒めてスプリンクラー作動させたりとか、そんなやつでしたよね。
あ、そうそうそうそうそう。うん、もう料理じゃないやんか。
いやいやいや。まあ、楽しんでいただいたようで何よりですね。あ
の、
僕、料理漫画で言うと、やっぱり、鉄なめのジャンは一番好きぐらいになりますもんね。
うん、そうなんや。
いや、そうそうそうですよ。あ、ごめん。でも最近、ちょっとさ、あの、最近、あるところで、あの、料理漫画、ベスト3教えてって言われたから、俺、答えてんけど、うん、それは、美味しんぼ、ラーメン発見伝、
うん、
飯花刑事、立花やった。あ、ごめん。鉄なめのジャンは入ってへんかった。いや、まあ、このランキングは変動性なんで難しいですね、
は
い、
あ、僕は一番好きな深夜食堂です。
深夜食堂もいい漫画ですね。
はい。は
い、いや、でね、元の話に戻りますけど、米とサーカスっていうのは、あの、新宿の方にある居酒屋なんですけども、そこのコラボメニュー見てるんですが、なんか、やっぱり、スケールが一段階下がってるんですよね。
え、ほんま、ハクビシンのほんまに肉出てくるってこと？
あ、それは出てきますよ。
ハクビシンって害虫やったっけ？屋根裏に住んでるようなやつじゃなかったっ
け？あ、そうそうそうそう、そうですよ。
やんな。へぇー、うん。食べてええんや。
なんや、なんか免許いるんでしょうけどね、多分。
うん。
でも、ハクビシンの肉っていうのは、昔からの中国では美味しいとされてるんですよ。
うん、
で、当然ながらあの、ハクビシンの肉なんか、あんまり売ってないですよね。だから。
あんまりっていうか、全くや。
そうですよね。だから、はい、あの、メルカリとかで売ってるんですよ。
ああ、そうなんや。
あれ、メルカリで売ってへんか、ヤフオクか。あの、鹿肉とかは、ヤフオクでめっちゃ売ってるんですよ。うん、あの、イノシシ肉とか、うん、漁師が外で売ったやつ。うん、でも、ハクビシンの肉、ヤフオクでも売ってへんわ、全然。まあ、何が痛いかっていうと、あの、ハクビシンって結構、おるんですね、外に。あれ、ね、捕まえて売ったら儲かるんかなって、あの、たまに思いますね。思った以上に東京ハクビシン多いんですよ。酔っ払って帰ってる時よくハクビシン見かけますんで。
え、それ今東京で？
うん。
あ、そうなんよ。
いや、だからなんか食い詰めた、あの、こいつを捕まえて撃ったら食い繋げることできるんちゃうかなとか、たまに思ったりするんですけど、メルカリでもヤフオクでも売ってないか、あれやっぱ売れないんかな、ハクビシンの肉って。あ、ちなみにね、肉とサーカスでは、ハクビシンの鍋を1人前3480円で出してます。
あ、そうなん、高くないんか。
まあまあ、そうですね。てっちりと同じぐらいの値段やな。まあそう考えると、まあ別にそんな高くはないですよね。
うん、
まあでも、ハクビシンの鍋とてっちりどっちが食いたいかって言ったらてっちり一択ですけど、うん、というのがやってます。あ、でもこれだけ食べたいな。あの、羊の脳みその茶碗蒸しは食べたいな。美味しそう。
食べたい？
これだけ料理再現度が高いんですよ。
あ、そうなんや。
津鍋のジャンで出てきたダチョウ肉のカルパッチョ仕立てに関しては、原作の一番大事な部分のダチョウ肉にウジ虫をまとわりつかすっていうそこが入ってないんですよ。あの、ダチョウ肉の上にミールワームをトッピングっていうことで再現してるんで、いや、それじゃないだろうってなっちゃうんですよね。
はいはい。
でも、羊の脳みその茶碗蒸しに関しては多分、ほぼ完璧に再現してるんですよ。漫画と実際のスケールダウンが起こってないんで。だからこれだけ食べてみたいですね。はい。いや、まあ多分いかないと思うけど。まあ、関東に住まれている方はぜひって感じですね。はい、あの、タコさん、もう一応コメント。定期的にノンアルはチェックしてるんだけど、札幌酔わないクラフトはかなりうまい。マジでビール、かっこ飲まない人間の評価かっこ閉じる。今んとこスタイルバランスのハイボールと同じくらい良い。ジンの方はジュースという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
お気に。
マサトさん、ノンアルに関しては、どう思ってます？
どうも思わない
あ、そう。まあ、ラジオ食堂でも言いましたけど、はい、僕が好きなノンアルは、オールフリーのライムショットと、ビアリーは結構好きです。ああ、それと忘れちゃいけないホッピー。はい、あの、この3つは好きです。
めっちゃ喉乾いてる時に、夏場、ノンアルビールとビールを半々で割って、ごくごくいくっていうのを、したことがあって、それはなんか、あ、これは飲み方は、これちょっと画期的で、俺発明したって思ったことあったけど、その時それ思っただけで、2回目はなかった。
なかったんかよ。
カルビール自分で作るって感じね。
いや、それやったら最初からカルビール飲んだらええんちゃうってなりますけど、バドワイザーみたいな。
だから、イオンの、何やったっけ、バーベアルやった。
ああ、そうそうそう、バーディアルね。
安いの、はい、安いのと、安ノンアルを割って、もうなんだかよくわからないものをごくごく飲むっていう快楽。その時はそれがすごい良かったんけどね。
あの、マサトさん自身も2回目がなかったのはちょっと下船ですよね、それ。1回飲んで、あれ、これ超うまいってなって、2回目飲んで、あれ、これはちょっと勘違いだったかなっていうのはわかるねんけど、2回目がないっていうことは1回目何やったんってことになりませんそれ。
違うね、違うね。暑い日にめっちゃ喉乾いてる時は、普通のビールをそのまま飲んだらうまいね、
う
ん。
はい、そうですよ。はい、というわけで。
だから、
は
い、なんていうか、お酒を控えたい日に、薄めながら飲んでいくみたいな。ノルマビールの数を決めといて、これを飲み切ってしまったら終わりみたいな制限をした時に、それをたくさん量を飲むためにノンアルで薄めていったらどうだろうか。
ああ、まあそれは一つありますね。そういう話であれば、今話題のですね、3.5% ビールあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
アサヒドライクリスタルやったかな。
ああ、はあ、はあ、はあ。まあ、試しで飲んでみるのはあるかもしれへんけど、上飲するとは到底思えない。
残念です。はい、僕も同じ感想です。
はい、はい、すいません。
はい。あ、でも、タコさんが言う通り、札幌酔わないクラフトは、ちょっと試してみようと思います。ありがとうございます。うん、
はい。
タコさんありがとうございます。あの頃のカツゲンさんからいただきました。いつもありがとうございます。
お気に。
吉屋うどんといううどん屋さんを紹介していただいておりまして、
はい。
大当たり。かなり太麺ながら外側ふわふわ。中、芯はもちっと楽しい美味しい。だしはいりこで塩梅よく飲ませる。揚げたてごぼ天は何個か避難させてしっとりとサクサクを楽しむ。かしわはおこげが混じって。で嬉しい。カシは多分カシワ飯のことです。そして全部で555円、うん、うどんオブザイヤーかという形でコメントいただきましたありがとうございます。
安いね。
食いたい。ここで残念なお知らせがありまして、
はい、
福岡県久留米市でございます。
チェッカーズ。
そうですそうです。
はい。
あー食べたい。はい。ありがとうございました。
福岡らしいやわうどんなんだろうね。
太麺ながら外がふわふわ、中芯はもちっと楽しい美味しい。これ。
うん、
これもうめっちゃ食べたい。
食べたことないけど、九州丼。
うん、あ、そういえば、
はい、
関西にスケさんうどんできたらしいじゃないですか。
ああ、らしいね。
鶴見やったっけ、あの辺に。
絶妙に行きにくい場所に出来上がったなと思ってんねんけど。
なあ、鶴見なんか行かへんもんな、普通に考えて。
うん。もうオープンしてんねや。でもまあ。
オープンはまだかもしんない。11月20日グランドオープンなんで10日後ですね。
放送から言ったら5日後か。へえ、行ってみようかな。スケさんうどんって僕ちょっと詳しく知らないんですけど、
うん、
そこはもうほんまにスタンダードな九州うどんっていううどんが食えるの？
ごめんなさい。坂谷は、スケさんうどんよりやっぱり巻きのうどん派なんですよ。
うん、うん、うんうん。
で、スケさんうどんがスタンダードかと言われると、若干 難しいところがあります。それはどういうことかっていうと、スケさんうどんは、はい、北九州が一番多いんですよ。
はい。
だから、九州のうどんって、博多うどんって言われる通り、博多が一応中心になってくるんで、若干違うんですよね、うん、エリア的に、うん。
はい。
ごめんなさい、九州の人からしたらそれは違うって言うかもしれませんけども、もちろん、九州うどんのスタンダードなんですけれども、九州の人が選ぶ代表かって言われると、ちょっとわかんないです、僕には。
その、地元うどん総選挙を聞いたら、
そうそうそうそう、
1位にはなってこないかもっていうことか。
だから、
牧野うどんとかの方が上がってくる可能性が高いということか。
と思いません。エリア的に言えばね。だから、大阪うどんの総選挙があったら、尼崎市にあるコンピラうどんとか入ってこないわけじゃないですか、おそらく。
店名が悪いからな、それ。
まずな。コンピラうどんっていう名前やのになんで、大阪丸出しのうどん出してんねん、あそこほんとだ。
うん、だから天正とかになってくるってことでしょ？
うん、そういうことですよ。
とか、きつねうどん発祥の店とか。
そう。名前忘れちったけど、うん。そう、そういう意味では。
耳とかになってくるでしょ？
耳にはちょっと違うような気もするけど、ね。
違うの？
うん。いや、だからそういった意味では、北九州が、メインのうどん屋さんなんで、もしかしたら、九州の人の感覚では若干、ど真ん中とはずれる可能性はあると思います。
うん、うん、なるほど。じゃあ、大阪でいうところの、何うどんが、つけさんうどんなの？あれか、あれが、うどん鉢がでかいとこや。
ツートンタン？
ツルトンタン。
ツートンタンは、まあ、でも、ね、ツートンタン、あれ、大阪うどん代表って言われたら、うーんってなるからね、あれも。
なるよね、やっぱり。
美味しいけどね、ツートンタン当然ながら。
わかなそばや。
ああ、そう。そうだね、確かにね。
うん。
うん、そう。若菜そばは代表には選ばれないでしょうね。
うん。
美味しいですけどね、若菜そばのうどんは。
美味しいよ。
はい。
そばも美味しいよ。
これ若菜そば。
美味しくないのはだしだよ。
俺、若菜そばでそば食ったことない、多分。阪急そば時代はそば食ってたけど、若菜そばになってからそば食ったことない。う
ん、いや、若菜そばになってからそばのレベルが上がったんだよ。
そういうことです。
いや、マジで。今度関西帰ってきたら食べてみてほしい。
うん、食べてみたいです、ね。
細さで、もちもち加減はなかなかないよ。
しかも、あれでしょ、うん、関西だしでしょ
関西だし。
うん。
まあでもその関西だしはあんまり美味しくないねんけど。
ああ、そうなんですか。
うん。ザルそばを食べてください。
わかりました。
若菜そばのザルそば。
わかりました。行きたい、吉屋うどん。もうめちゃめちゃ行きたい。はい、ありがとうございました。
はい。
チェウさんからいただきました。いつもありがとうございます。カツ屋に来て、麹飯のささみカツがなかったので、ラジオ食堂でよく聞く全力飯を初めて注文してみた。美味しいと言った覚えはないですけどね。
うん。
鉄鍋天津飯チキンカツ定食。ふわとろ卵を歌ってはいるけど、めちゃくちゃ固め出てきた。これはこれで好きやからいいけど、ごちそうさまでしたという形で、コメントいただきました、はい。ありがとうございます。
はい。
で、ここが、ダイオウイカさんのカツ屋食レポ3連発です。
はい。
ダイオウイカさんからいただきました。
来たぞ、
カツ屋全力飯。牛バラ焼きとロースカツ合盛丼。僕はこのメニューを見たことがある。またデジャブだ。ぐるぐるとデジャブの世界を生きている。あ、でもシシトが乗ってるぞ。そうだ、デジャブの世界なんてねえよ。歴史は毎日動いてるんだ。ハッシュタグ、うつご飯って書いちゃう。元ネタ分かりにくい、もう。もう一丁。ダイオウイカさんから。チャッチャラチャラララララララララだー。
スパーキン。
オス、オラ、悟空、ごめんね、モノマネできてなくて。天津飯、すげえ強くなったな。オラ、お手入れたぞ。次回、ドラゴンボール Z 奇跡のフュージョン、最強戦士、天津飯チキンカツ丼爆弾、絶対見てくれよな。っていうことで、これが味の感想一切ないな。はい、これがさっきチェウさんが言ってた天津飯チキンカツ丼ですね。もう一丁、ダイオウイカさん、はい、私はエルフだから人間のことがよくわからなくて、人間を知るために旅をしてるんだ。その途中でカツ屋全力飯店舗限定ピリ辛麻婆ロースカツ丼を知ったんだよ。ほう、ハッシュタグフリーデン構文ということでですね、食レポこれ。
もうすごい伝わってきますね、本当に。
嘘、俺全然伝わってへんねんけど。美味しいかどうかさえも分からへんねんけど、全然。ひたすら、大喜利を書いてくださってる感じで。
はい。これ、正解はやっぱ、受け流すが正解なんですかね。
じゃないですか。ダイオウイカさん、ありがとうございます。ということで、はい、チェウさんとダイオウイカさんのカツ屋食レポでございましたけれども。
はい。
天津飯チキンカツ丼だけ食べました。
ああ、はあ、はあ、はい。ちょっと待ってね、はい。想像の天津飯チキンカツ丼は、うん、まず一番下ご飯でしょ？
そうです。
で、チキンカツが切ったやつが乗ってて、
うん、
で、卵がデーンって乗って、
うん、
ごま油が流れジャーって、クランブルエッグ的なやつ？
そうそうそうそう、そんな感じですね。
ダーンって乗って、で、上からあん。
そうそうそうそうそう。
あ、合ってる？
うん。 まあ、ほぼほぼ正解。うん。
で、あんには、カニカマみたいなのは入ってない。
カニカマは入ってる。
る、あ、そうなんや。他にも具は。
グリーンピース入ってましたね、確か。
ああ、ほうほうほうほうほう。あ、じゃあ、オーシャンのあの感じを想像したらいいのね。
そうですね。うん、天津飯といえばですね、関東と関西で殴り合いの喧嘩が起こるということでおなじみでございまして、そういった意味では関東っぽい天津飯ですね。はい、色がついてる方の天津飯です、
うん。
ケチャップっぽい感じの味付けのね、天津飯になりますが。
うん、そのあんだけに味付け任されてる感じ？
いや、チキンカツにもちょっとソース的なものがついてて。
ああ、かかってんや。
うん。だからチキンカツだけでも全然成立してますし、天津飯の味付けもあります。
はい、なるほど。
あれには一番近いと思う。閉じないカツ丼ってあったでしょ？
うん。
あんな感じ、あんな感じ。だから、カツと天津飯が割かし分かれてる。
うん。
通常のカツ丼はカツを卵で閉じるじゃないですか。
うん。
その過程で天津飯が混ざってくるわけではなくて、結構分かれてますね。
うん。うんうん、
ここまでの説明を聞いて、マサトさん的には美味しそう、はい、or not 美味しそう。
美味しそう。
はい、まあまあうまいですよ。
僕がなんかガテン系のニッカポッカ白系の仕事をしてたら、お昼ご飯に食べたらうめーってなる、そう。
あ、はい、あえてスルーしときますけど、そうですね。
はい、
うん、あとね、天津飯のクオリティがあんまりよろしくないこのカツのメニュー。なんかチェウさんも書いてる通り、めちゃくちゃ固めって書いて、そうそうそう。
まあ、個体差ありそうやけどな。
まあね、多分ね、やっぱり天津飯の一番の魅力って卵がふわっとしてるところだと思うんですけれども、これに関してはスクランブルエッグの延長線上だなという感じはする。
うん、
目の付けどころはすごいいいなと思ってたんですよ。
うん。
カツヤの全力飯って、すごくネタ切れしてて、大岡さんも言ってる通り、デジャブだって言ってますから、これ何がデジャブかって、これごめん、説明してなかったね。この大岡さんが紹介してくれてる牛バラ焼きと。
デジャブだって、そうそうそう。ロースカツ合盛丼ね。
うん、そうそうそうそう。大岡さんがね、2020年の5月11日に、この牛バラ焼きとチキンカツの合盛丼をね、食レポしてくださってるんですよ。
はい。
あ、若干違いますよ。2020年の時は牛バラ焼きとチキンカツの合盛丼だったんですけども、2023年は牛バラ焼きとロースカツの合盛丼なんで若干違いますけれども、
うんうん、
もうネタ切れなんです、全力飯っていうのは。で、今やろうとしてることっていうのは、今までって丼系メニューの中で合わせて、ね、順で組み合わせみたいなことをやってるわけだったんですが、そこに中華を混ぜてきたっていうことですよ。うん、
ああ、なるほど。
だから、中華のメニューで言うと、もう、無限の広がりがあるわけじゃないですか。あ、だから来月は、八宝菜と、チキンカツの合盛り丼出せるわけですってね。
はい。はいはい、餃子とロースカツ合盛り丼、ね。
そう、できるわけですよね。あと、はい、ホイコー堂と、ね、チキンカツの合盛り丼。ああ、もうこれ半年やっていきますわ、みたいな感じになるわけなんで。
カツ丼のご飯がチャーハンとか？
そうそうそうそう。それ、あるやんメニューとして、パーコーハンかわからへんけど。なんかありますよ。
バカっぽいですね。
うん、バカっぽいですね。バカが好きそうなメニューですけども。
は
い、だからそういった意味で、すごく僕は評価してるんですけれども。だけど、その肝心の天津飯のクオリティが良くない
、うん。
天津飯のクオリティが完璧やったら本当に美味しかったかどうかっていうのは要検証なんですけども。
うん、
ちょっとがっかりでしたね。はい。
はい。ちょっとほんまね、カツ屋さ、ほんまプレーンの牛丼だけでも僕食べに行かなあかんなと思ってるほんま。
カツ丼ね、牛丼じゃなくて。
いつまでその童貞守ってんだって話なんで。
うん、はい。まあ、でも問題はですね、
はい。
松の屋の、期間限定メニューの方が美味しそうな問題があるんですよ。
確かに引きあるよね。
そう、食べに行きますって宣言しつつまだ行けてないラムカツ定食とかね。
え、まだあんのあれ？もうないやろ。
もうないかもしれない。まだあんの？結局食べ逃しちゃったかもしれないようで。タコさんも紹介してくれてる角煮カツ定食とかさ。
はいはい。
美味しそうじゃないですか普通に。
確かに確かに。トロトロのもんってさ、
うん。
揚げたらうまいからな。
そうですね、美味しいですね。
煮込んだ筋の天ぷらとか食べさせてもらったこと昔あってむちゃくちゃうまいからな。トロトロのもんの揚げもんの代表ってクリームコロッケやと思うねんけど。
あとカマンベールチーズフライね。
うん、めっちゃうまいやん。
めっちゃうまいですよ。
ちょっと脳みそ湧くぐらいうまいやんあれ。
タコさんのコメントを紹介しておきますけど、松の屋角煮カツ定食、三枚肉をカツにしたやつは角煮カツではない。あれあれ、そう、タコさん沖縄にルーツがある方なんで、うん、その辺厳しいんですよ。いい意味で豚臭くて美味しかった。 って言ってますね。タレはかなり濃いめでパンチのある松の家の定食はご飯かおかわり無料なのが嬉しいねという形でコメントもらってるんですが、うん、
はい、
美味しそうなんですよ。やっぱり期間限定メニューは全力飯と違って、
うん、
この辺が問題ですね。で、あと、マサトさん、あの、松の家が近くにありすぎ問題っていうのもありますんで。
そう、でも僕、あんま店舗で食べないんで。
あ、そうなんですか。テイクアウトが多いってこと？
基本、はい。いや、まあ、ちょっとね、僕、知り合いが、友達ができすぎた。
ああ、飲みすぎる、普段から。
はい。近所に友達ができすぎたんで、あんま一人寂しく飯を食うてるところを誰かに見られたくないっていう思っちゃって。
めんどくせえおっさんやな、ほんと。そんな自意識もう忘れてくださいよ、もうあんたもいい歳なんだから。
いい歳やから、切なく人をさせてしまうんじゃないの？一人で飯食ってるのを見せてしまうと。
ああ、そうかもね。ああ、まあ確かにね。うん、
すげえ言いくるめてしまった
よ。うん、僕はごめんなさい。その感覚よくわかりません。
はい、
次のコメント。橋間さんからいただきました。いつもありがとうございます。11時前に弥生県に入り、早めの昼食。なるほど。納豆定食、生卵なし370円のストロークスサイド。なんや納豆定食って。あれか、ご飯、納豆、味噌汁か。なるほどね。370円。はい。
これ、デホでは生卵がついてくんのをキャンセルしたってことな。
っていうことになるんですかね。うん、
あ、でも食券、食券やったっけ？
あ、弥生県食券ですよ。
あ、じゃあ、選べんのかな、卵あり、卵なしは。
あ、それは選べると思いますよ。あの、最近、弥生県、ね、あの、松屋でもそうですけど、食券の販売機がもうどんどん細かいオーダーできるようになってますからね。
うん、
多分できると思いますよ、それ。
うん、
で、納豆定食、生卵なし370円のストロングスタイル。補足ですけど、弥生県はおかわり自由なんですよ。
ご飯がね。
そうそうそう。で、一杯目は味噌汁と冷ややっこ。あ、冷ややっこついてるんだ。納豆定食。二杯目は納豆半分。三杯目は納豆の残りと焼き海苔。四杯目はだし茶漬け。最後にだしだけ美味しくいただいてフィニッシュ。やはり味が単調になりがちなので、永久期間度が低かったかという形でコメントいただきまして、
うん、
頑張ったよね橋場くんもという、うん、直近で4杯ご飯をおかわりした記憶って大学ぐらいまで遡らんとないんですごいね橋場くんって思ってるとこなんですけども、
これでも満足度は高かったのか。
いやでも橋場さん味が単調になりがちって言ってますよ。
いやだってお昼ご飯やん、朝ご飯でここまでさ、
うん、
満腹、まあね、満腹とかやったらいいけど、
うん、そうやね、
ね、お仕事して、お仕事その後もあっての昼食でおかず納豆と焼くこと味噌汁、
うーん、ちょっと寂しいですね、それは。
ねえ。
やっぱり、あの、働く人は昼食でヒットポイントも回復させるんですけど、うん、MP も回復させたいわけじゃないですか。
うん、うん。
だから、ちょっと MP あんま回復しなさそうですよね、これ。
そう。なんか濃い味というか、
肉とか、そうそうそう。なんか美味しいメインがあって、ね、MP 回復しますんで、うん、ちょっとね、うん、うん、そうですね。美味しかったとは思いますけども、はい。
あ、でも、やゆけん370円で満腹になれるという情報はすごい有力な情報ですね。
そうですね。ラジオ食堂のかなり初期の時に永久期間っていう概念を提唱してた時期がありまして、うん、あの、それに挑戦されたということですね。う
ん
う
ん、桜水産最強説みたいなこと言ってたもんね。
そうそう、桜水産もうやってへんからね、あれ。コロナになっちゃったせいで、おひつで自分で装うおかわりができなくなっちゃいましたからね。
うん。だから桜水産自体がそこら辺にある店ではなくなった気もするし。
その話も前ラジオ食堂したんですけど、もう関西だから桜水産がないんじゃなくて、関東もほとんど残ってないんだよね、桜水産自体が。
なんかあの、魚肉ソーセージ50円っていうインパクトのだけの店っていうイメージあって昔は。
いや、美味しいですよ、桜水産。
うん。いや、普通に何でも美味しかったんけど、
うん、
最初なんか僕、デイリーポータル Z って、
うん、ありますな。
記事もんが毎日投稿されてるサイトあるじゃないですか。
うん、
ニフティがやってる。
うん、
そこで、その50円の魚肉ソーセージを、
うん、
何やったっけ、100人前頼んでみたみたいな。
インターネット。
みたいな、そう、記事を見て、なんか、うん、桜井水産をすごい認識した記憶があるんで。
ああ、うん、はいはいはいはい。いや、普通に、
いい
店ですよ。
いいチェーン店やと思う。
うん。刺身とか全然いけますよ。安かろう悪かろうのイメージすごいついてますけど、美味しいと思いますよ、
うんうん、
俺は。
うん。安くて美味しい居酒屋。
あ、そうそうそう、と思いますけどね、うん。次のコメント。なお、都築さんからいただきました。いつもありがとうございます。
お気に。
京都に乗ったタクシーの運転手が、京都は意外とラーメン屋が多いんですよ、というので、どこがおすすめですかと尋ねたら、天下一品ですかね。と、ど真ん中すぎて思わず見逃し三振、そんな感じでしたという形でコメントいただきました。はい、ありがとうございます。
このな なお続きさんはどこの人？
X のプロフィールに書いてあることだからいいと思いますが、横浜在住って書いてます。
ああ、じゃあもうバリバリ関東の人やん。なんとかじゃーんの人やん。そうです
ね。だからあれかな、あのタクシーの運転手さんが天下一品って言ったんかな。
そうなんかな。でもさ、お客さんどこからって言って、あ、横浜から来ましたって言われて、天下一品横浜にはあるよなって思うよね。
うん、まああるしな実際。
うん、これがなんか埼玉とか、
まあ埼玉にもあるけど、
福島とかやったら天下一品ぜひ行ってみてくださいよ、あんな個性的なラーメンないですよって言えるやん。
うん、まあそうですね。
うん、
いやなんかあるあるじゃないですか、よく言いますけど、長崎でちゃんぽん一番美味しい店を教えてくださいって言ったらリンガーハット紹介されるみたいな話ありますね。
ああ、それはもう有名すぎる有名話やな。
そう、みたいな感じなんすかね。ちょっと京都の方の感覚がわからなくて恐縮ですが、
同じ関西に住む人間として、
うん、
自分がもし明日京都でのタクシー運転手になったとして、天地ですかね、もう絶対言わへんよ。
絶対言いません、うん、まあ俺も言いませんけど、多分
第一朝日か新福祭館か、あとは一乗寺の方の増谷とか言いますね。
ああ、なるほどね。
まあ新福祭館かな。その道中の話もむっちゃくちゃ真っ黒なスープなんですけど、
うん、
全然塩辛くなくて割と あっさり最後まで食べれちゃうんですよとか言えるやんか、新福祭館。
チャーハン頼んだ、チャーハンも真っ黒でね、
そうそうそう
言って、
うん、でも全然チャーハンもね辛くなくてねっていう旨味があってって言える楽しさがあるよね、新福祭館ね。
あ、ありますね、それは。
うん、新福祭館いいですね。
なるほどね、はい。うん、まあ、ちょっと天下一品は、うん、
まあ、この運転手さんピッチャーとしたら天下一品はストレートではないな。
かなりコースギリギリ狙ってらっしゃったんじゃないですか、タクシー。
うん、
タクシー運転手さん
と。そこ行くかって。ね、はい。
あの、なお、鈴木さん、ペッパーランチの食中毒の件に関しては、うん、ニュース会で取り上げますんで、よろしくお願いします。
はーい。
はーい。ちなみに、うん、食品衛生には一言言いたいでおなじみのマサトさんですけど、あの、
はい、
ペッパーランチのハンバーグ、うん、食中毒事件に関してはどう思ってらっしゃいます？
なんとも思ってない。でも、だって原因分からへんのよね。だって生焼け出してたわけではないってことだよ。よね、あれね。
ペッパーランチのハンバーグが原因だったということが証明されたわけでは現状ないんで。
その店員がマニュアル無視してとか、よく夜間と出してたわけではない。
そういう意味で言うと、生焼けは昔から出してます。
ああ、なるほど。
ペッパーランチって鉄板で出てきますや
ん。うんうん。
レアハンバーグを鉄板で、あの、自分好みに焼いて食べてくださいねっていう立て付けなんですよ、
うん、
あれは。
うん。
だから、ね、結構いろんな人が、あの、いつ起こってもおかしくなかったって、ダサいことを言ってるわけですけども。
うん、まあ、そんなんね、別に。普通にビッグボーイでもブロンコビリーでもいつ起こってもわからんわけやんか。
いや、なんかそれは違うらしいよ。
あ、そうなん。
これもね、僕もちゃんと分かってるわけじゃないですけども、ああいう店は生焼けで仮に食べたとしても大丈夫なようにしてるんですって。
ああ、なるほど。まあそれの最たるもんは爽やかって感
じやんね。そうそうそうそう。
うん、
あれなんですよ、あの、ペッパーランチって一回ね、うん、10年前ぐらいに、もうちょっと前か15年前かで、うん、食中毒を起こしてるんで。
あ、そうなんですね。
まあね、あの、10年ぶり2回目みたいな感じなんですよ、あれは。
うんうんうんうん、
ビジネスモデル自体が、鉄板で、レアで出すことによって、店員さんのオペレーションを簡略化するっていうビジネスモデルなんですよ、うん、ペッパーランチって。スキルをあまり要求されない。
うんうん、
だから、あの、すごく広がりやすかったっていうのがあって。
うん、
だから、そういうリスクっていうのはもう常にはらんでるわけですよ。
ガストとかサイゼリアはハンバーグどないなってんの？あれは完全に火通して出してるってこと？
うん、と思いますよ。僕が食べてる限り、あの、火通ってましたよ。
で、サイゼリアに関してはまた別問題で問題になってましたけどね。サラダからカエルが出てきたって。
ありましたね。
はい。
うん。
丸亀製麺のあの、なんか、シェイク
うどんにカエルがあって、ね、出たっていう話。
あれ結局、ツイートしたが、あの、捏造みたいなんで、オチやった、やった。
いや、そのオチはついてないです、結局。
ついてないんや。
う
ん、
もう俺は 99% 捏造やと思ってますけど。
うん。最前例に関しては、すんませんでしたって謝っちゃったね。
いや、結局もう全部謝るざるを得ないんですよ、あれは。
うん。
客観的なエビデンスがあろうとなかろうとね。
うんうんうん。
調査できないんで。
うん。
うん、というのはありますね。ペッパーランチもね。はい。ということで、まあ、詳しくは、あのニュース会で取り上げます。
はい。
はい。あの、マサトさんからはあっさり風味の感想をいただきましたんで、あの、また取り上げます。はい。
はい。
のぼさんからいただきました。いつもありがとうございます。 一回は買ってみたいのだけど、おせちのネットショップやスーパーの通販どうなんだろう、購入したリスナーさんの感想を聞きたいという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
お気に
買ったことある？
買ったことはないけど、うん、僕はも毎日ラジオを聞いているので、
はい、
9月ぐらいから始まるよ、おせちの。
9月から始まるの？
9月から始まる。もう、だって、一番最初の予約からが一番安いから。
ああ、そっか、そうそう。
で、おせち会社も、大体の、その、総数を、早く把握したいっていうのがあるから。
うん、そうですね、う
ん。最初に申し込んでくれた人は、一番安くしますよっていうとこから始めていくから、もう、だからもう今これ11月序盤ですけど、もう、おせちの、生コマーシャルは、ラジオではもうやってないです。締め切ってます。
なるほど、もう遅いよっていうことか。うん、実際食べたことはない。
ない。
ないよな。
一人暮らしやぞ。
いや、
買うか。
いや、そうやけど、ご実家等であるかもしれないじゃないですか。
うん、まあ、実家は遠くなりきりって感じなんで、あれですよね。
ああ、そうですね。大体、おせちなんて別に美味しくないですからね。
それもあれやけど。
まあ、ラジオ食堂では何回か言ってますけど、実家で、おかんが作るか食うもんであって、わざわざ自分で買って食うもんじゃないでしょうよ、あんなもん。
うん。
前、まさとさん、百道のおせち食ってるとか言ってましたっけ？
いや、食ってるっていうか、それが毎年の、習慣になってるわけではないが、
まあ、はい。
頑張ってるなって思うから、今日はちょっと、ごまめ買ってみようかなとか。
あ、なるほどね、そうですね。
昆布巻き買ってみようかな、みたいな仕事が、僕はでね、年末年始関係なく働いてるんで。
なるほどね、はい、はい。
おつまみに、この季節物が売ってるから買って帰るっていうだけですけどね。
まあでもそれは多分。
お重に入れるわけではないよ。
うん、そうですよね。それは多分、のぼさんが知りたい、おせちのネットショップやスーパーの通販じゃないでしょうね、多分。
ではない。ではない。だからこれ独身二人に聞くのがちょっとお門違い。
そうですね。
うん。
のぼさんは、購入したリスナーさんの感想を聞きたいって言ってるんで。
だからもう僕ら二人。
もう最初から戦力にならへんって分かってますからね、はい、そんなもんね。
だって、あんなん買ってもたらほんまさ、三が日どころがさ、
まあそうやな。
成人式超えてもなくならへんで、と。
いや、ほんまやで、なあ、そんなもんな。
毎日ダラダラ缶チューハイ飲みながらつまみにしてるだけやったらさ。
おせち以外にも食い物いくらでもありますもんね。
いくらでもある。てか、1日は比較的閉まってるけど、2日目からはチェーン店開いてるからね。
うん、そうやね。1日でも割と開いてるしね。
それがね、マクドもね、松屋もね、閉めてるよ、ここ2、3年は。
ああ、いや、まあまあ、そっちの方がいいと思うけどね、俺もね。
うん、うん。
うん、最近人手不足やからね。
でも2日からは開いてるな。
まあ、そうやね。うん、いつまで経ってもおせちがなくならへんっていう現象が起きてしまいますもんね、うん、そんなんね。
で、
はい、
僕、家の1階が天下一品なんですけど、
はい。
大晦日閉めんのよ。
うん。
僕は年越しそばに天一のラーメンが食いたいの。
ああ、確かに。
なんで今年は家麺買っとこうかなって前もって思ってます。
ああ、いいですね。うん、
はい。
すいません、お力になれずに。
はい。買ったことあるリスナーさん、教えてください。
はい、教えてください。次のコメント、イク AKA チャンプさんからいただきました。いつもありがとうございます。
誰やお前。はい。
誰や。松屋のマサマンカレーは美味しいかもしれないという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
お前は何人
い
きたい。
イクさんは、はい、まあ、チャンプさんの方が、ラジオ食堂では馴染みがあると思いますが、はい、チャンプさんは、タイには非常に造形の深いお方であらせられますんで、
出るから
ね、だから、松屋のマッサマンカレーを非常に高く評価されたということで。
うん。
食べたいですね。まだ食べてないんで、これは。
まだあんの？まだ食べれる？
うん、食べる食べれる。
あ、ほんま？明日食べよっかな。
うん。
え、辛い？めっちゃ汗かく？
いや、多分かかないと思う。
あ、ほんまに？
マッサマンカレーは結構甘いよ。
タイカレーな感じ？
うん、そうそう、タイカレーだね。有名な話で、TNN で、数年前に世界で一番美味しい食べ物ランキングとか、意味わからん記事出してた時に1位になったことで有名なマッサマンカレーですよ。
へー。
ココナッツミルクの濃厚なコクって書いてあるから、まあそこまで辛くはないと思います。
うん、食べてみよっかな。
うん。でも、うん、そのね、世界で一番美味しい料理っていうことは、とりあえず情報を頭から抜いた方がいいと思います。
なるほど。まあ、松屋やしな。
松屋やし、マサマンカレー自体も美味しいんですけど、
うんうん、
尖りがないんで、全く。なんか、
やっぱり鶏肉？
確か鶏肉やったと思う、マサマンカレーは。うん。あのね、美味しいんですけど、万人に好かれる味なんですよ。だから、
あ、そうなんよ。
すげえうまいっていう感じではない。
うん。
は、やっぱ誰もが好きになる味だねってなる。
うん。
やっぱり料理、芸術もそうですけど、最も選ばれる料理とかそういうのって、尖りがなくなりますよ、やっぱり。
なるほど。
最近ね、アベマでタイムマシーン3号のしくじり先生やってて、それすっげえ面白かったんやけど、
うん、
そこで言ってたんが、タイムマシーン3号がめちゃめちゃオンエアバトルで強かった時代があって、
うん、
オンエアバトルってあれね、お笑いで観客の投票で決めるやつで、
うんうんうん、
で、そこでタイムマシーン3号が言ってたんが、うん、あそこで点数取るためには、
うん、
できるだけ嫌われなくするのが一番大事って言ってたんですよ。
なるほど。面白い必要はないってこと。
そうそうそう、そういうことですよ。
うん、
逆に面白くしようとしちゃダメって。
あれやな、ライライ亭の社長が100点のカレーを作ったらあかんねん。70点のカレーを作らないとって言うてんのと一緒やな。
うん、そうだと思いますよ、多分。
70点のカレーやったら家族みんな総出で来てくれるっていう。
そう、そういうところが、うん、マッサマンカレーには合うと思います、僕は。
なるほど。
美味しいんですけど、あ、もうこれ最高、毎日でも食いたいって感じではないんですよ、全然。
うん。
2週間後ぐらいにふって思い出して、うわ、食べたいっていう感じにはならないんですよ。
あるなぁ、食べようか。
そうそうそうそう、そういう感じなんで。
830円するんですね。
結構しまんな、最近の松屋のカレーは、うん、
はい、松屋ビーフカレーが580円やからな、はい、
結構しまんな相変わらずね。
はい、
はい、ね、創業ビーフカレー出たことは400円ぐらいあったけどね、あのほんの 3,4 年前ですけどね、あれね、ほ
ん
とね、
うん、
はい、ということでマッサマンカレー、いや美味しいと思いますし、僕も食べたいと思いますし、ぜひマサトさんにも食べてほしいと思うんですけども、
う
ん、
近いうち、もう最短やったらこの収録後に何しか松屋家の前なんで、はい、
ですが、
はい、
世界一美味しいメニューに選ばれたっていう情報は一旦頭から外しましょう。
はいはいはい、2回言われたんで大事なことだなと思います。
あの、はい、ややこしくなんで話が、
はい、
うん、はい、というわけでございまして、なぜイクさんが美味しいって言ってるぐらいですが、それは美味しいですよね。ね、はい、ということでございます。最後のコメント、ラキアさんからいただきました。いつもありがとうございます。
お気に、
ラジオ食堂のお便り会でハイボール兄弟の話題を出していただきました。長年聞いているポッドキャスト番組、飲食や旅、漫画の話題が好きな方おすすめです。坂谷さんありがとうございます、という形でね、コメントいただきまして、あのこういうコメントだけ欲しい、うん、俺は。
ハイボール兄弟って何？
いや、そういう YouTube やられてる方ですよ。
ああ、そうなんや。へえ。
ぜひ、あの、見てください。
中の人からのコメント？
そうそうそう。あの、ぜひ見てください。
すげえ、
はい。
はい。あれ、ゲーム実況をしてるの？
ああ、そう、ゲーム実況をされてますね。
あ、別にハイボールを飲んで楽しくおしゃべりではないんや。
ああ、俺もそう思っちゃって。
うん。
ああ、ハイボール飲まへんでやって思って。
うん。
はい。書いてますね、概要欄に。ラキアとカッツンとリンク。3人は酒とゲームを楽しむライトユーザーな義兄弟。レトロな新作まで楽しく遊ぶもとに動画を配信していきます。よろしければあなたもご一緒にレッツエンズジャーゲームという形でね。はい、ということでございましてね。はい。
はい。
はい、もうこういうコメントだけください。あの、ラジオ食堂には、はい、あの、面白かった、これからも続けてくださいっていうコメントだけ欲しいです、僕は。
キャー、坂谷さんイケボー。
というコメントだけ欲しいです。
見た目が好き。
というコメントだけ、欲しい、はい、俺は。はい、ということで。
坂谷さんの顔ファン。
あの、坂谷さんね、はい、初めて会った人にね、そんな見た目だとは思わなかったって言われた、人生何十回とあるからね。
はい。
何回も言ってますけど、東横名人に一番最初に会った時に、虚栄中かと思ったって言われましたからね。
これをお聞きの坂谷さんのルックスを知らないあなた、そのイメージの真反対を想像してください。それが坂谷さんだよ。
虚栄中検索した方がすぐ出てくるやんけ、そんなもん。まあまあ、まあいいですよ、そんな話は。はい、ということでですね、あの、ラジオ食堂のコメントは。
ごめん、共演中今見た。これは坂谷さんですね。
はい、はい。
はい、30年後のあなただよ、これは。
はい、はい、はい。ラジオ食堂のコメントは、あの、SNS で有名な X のハッシュタグラジオ食堂か、ブログのコメントか坂谷の直接メールで受け付けております。よろしくお願いします。
はい、じゃあ来週もあなたのハートにエンジェルビーム。あ、これ、堀江優衣の天使の卵の最後の挨拶です。